ソーシャルディグインクラブです。
はい、よろしくお願いします。さあ、5月に入り、
ですね、
そうですね、ゴールデンウィークも過ぎましたけど、ね、今日はサッカーのワールドカップの代表メンバーが発表されましたけど、まあいろいろね、あのスポーツなんかもこれから、ね、いろんな楽しみが増えてますけど、まあ、今回ちょっとゴールデンウィーク明けというところで、あの、5月病にね、あの、苦しんでる、あの、新社会人の方でしたり、まあ、そうでない方でしたり、あの、まあ、帰省した白拓さんからね、特別な、
お知らせが。
あ、そう、お知らせ。特別なお知らせというか、アドバイスというか、経験則がね、あると思うので、なんかありますか？そういう、まあ、地方に、から、地方から上京して、また、
戻ってきてっていうのですか？
戻ってきてっていう中で、5月病でしたり、なんかそういう、なんていうんですかね、あの人生の節目節目を迎えてきてるわけですけど、これだけは伝えたいっていう。
だいぶ前長く流して、
そうですね。もうちょっと軽い気持ちで聞いてほしいんですけど、
そうですね、ライトな層に届けばなと思いますけれども、あのこのソーシャルディグインクラブ、それから全ファッションクラブ時代もこの5月にはよく取り上げてるんですけど、あの5月っていうのがこの1年の中で一番最低気温と最高気温のその温度差っていうんですか、
寒暖差
が大きいっていうところにこう、まあ、ホルモンのバランスであったりとか体調がこう、そういう気温に左右されて、で、まあ、連休もあって、っていうのでやっぱりこう精神的にも波が来るっていうのがやっぱ5月病っぽいですね。こう新しい環境があってっていうので、やっぱそういうのが時期的なものもあるし、そういう環境のその温度、気温の寒暖差っていうのもあって、この時期っていうのはやっぱ体調崩しやすかったり、まあもうお聞きの皆さんは分かると思うんですけど、横手さんもちょっとね、喉を痛めてらして、
そうですね、ちょっと今週体調崩しましたけど、
鼻声っぽい感じになってたりとかも、これ5月ならではなのかっていうところもありまして、私も、今ご紹介に預かりましたけど移住してね、牛タン移住して3年目を迎えるところではありますけど、
早くも
っていうところですね。まあ1年目は慌ただしくでしたし、2年目はあの賃貸から戸建てに引っ越しをして、ちょっとこうバタバタしてる5月でしたけど、今年はね、あれですよ、あの家に蜂の巣が実は先週できまして、
あらあらあら、大変じゃないですか。
ちょっと蜂と格闘したりですとかね、まあ、いろんな
気をつけてくださいね。
いろんなね、毎年いろいろこの時期あるなってところですけれども、やっぱりその一番ね、何をこう感じたかっていうと、その私の場合は見ていと、いわゆる成人する前まで、田舎にいて、それからまあ大学を機に、上京して、でまあ吸ったもんでありましたけど、約20年ぐらいね、首都圏東京付近で過ごして戻ってきてっていうところで、社会人の多くの時間を、特にまあ多感な時期を、東京で過ごして、でそれから戻ってきたっていう経緯なんですよね。でまあその一番多感な時期のそのね、礎となった前半部分で横鉄さんと出会って、ハードワークをこなしながら、まあ、ある意味青春時代を過ごしたっていうのは、
そうですね、
そんなとこでしょうか、あのイントロダクションとしては。でまあ結局都会でね、まあ、最後の方もまあバックヤード業務でしたから、いわゆるオフィスワークもして、いわゆるちょっと外資のノリもありつつ、当時はちょっと一瞬ですね、とか、まあ、海外との 貿易を通した仕事の仕方みたいなとか、うん、上司がまあですね、こう海外の方と結婚してたんで、まあ、いわゆるちょっと海外仕込みの考え方とか、
うん、
そんなものに触れながら過ごしてたところでしたけど、まあこっちに来て、まあ、完全にいわゆるジャパントラディショナルカンパニー、ドメスティックカンパニーに逆戻りというか、うん、あの入りまして、ああこれはやっぱりみんな東京行くよなってすごいいろいろ思ったことがあって、
うん、
でまあ妻もね、まあ四半世紀くらい東京で過ごして、まあ、戻ってきてるっていう、あの同じような経緯なわけですけども、同郷なんでね、
うん、
二人でよくこう食卓を囲みながら話す中で、やっぱり出てくよねって、やっぱちょっと向こうの感覚と違うよね、もう海外だよねみたいなことよく言うわけですよ、
うん
うん、でちょっともったいぶった言い方しましたけど、何が大きく違うかっていうと、
うん、
まずその入ったところにもよるんでしょうけど、多くのこの地元の企業、地元の働く場所が地元企業だと外から来た人間がすごい少ないんですよ。
ああ、ほとんどはあの地元民というか。
地元民なのか、うん、まあもちろん私たちみたいに戻ってきたりしてる人もまあ中にはいるんですけれども、
うん、
あの長く経験して入ってきてる人ってあんまりいなくて、
うん、
そのいわゆる東京の感覚っていうか、首都圏都会での生活とかスタイルとか、その人の出入りもそうですし、そのいろんなものが目まぐるしく変わるっていうことに対してのその受容性、感受性みたいなのがもうないに等しいというか、やっぱりそのあんまり自分のとこばっかりひけらかしてもあれなんですけど、あの結局いわゆる判断プロセスを持つ企業のその経営陣もそうだし、いわゆる組織構造自体がこう意思決定にちょっと抽象的になっちゃうんですけど、こう耐えられないというか、そのプロセスを持ってない企業が多いというか、つまりなんか俗に言う変化を好まない文化っていうのが勝手に生まれるシステムになってるなっていうのを最近すごい気づいたんですよ。
勝手に生まれるシステム、
うん、勝手に生まれるっていうか、逆に
そうなってしまうみたいな、
そうなってしまうっていうか、
うん、
変化を好まないというか、
あ、
判断をしないというか、先延ばしにするとか、
うん、
あとは損切りができないとか、
うん、
うん、その結局揉まれて、そのこう何て言うんですかね、淘汰される恐怖というか、変わり続けなきゃいけないっていうところでの、うん、この競争意識みたいなものがやっぱり首都圏とかの企業って、まあ、もちろんね、首都圏だから全国展開してる企業も多いと思うんですけど、
うん、
まあどこの企業も大方そっち方向だと思うんですよ、スタンスが、
うん、
うん、外に向かって戦ってるっていうか、
うん、
うん、でもすごい内向きなんですよね、考え方とか、
うん、
それは企業だけじゃなくて人同士もそうなんですけど、
うん、
だからやっぱりオラが村じゃないですけど、やっぱり田舎ってやっぱ村精神っていうのがまだ全然あるなと思ってて、
うん、
だからあのよくコラムなんかにも最近出てきますし、実際に人口動静とか見てるとそうなんですけど、若い女性の方がすごくこう流出してる、県外に流出してるって、うちの県だけじゃなくても、
うん、
っていうデータがやっぱ顕著にやっぱ出てるらしいんですけど、
うん、
やっぱり女性がこう働きたくなるとか、うん、過ごしやすいとか住みやすいとかいう感覚が、希望が持てない状態がどんどんどんどんこう やっぱり深まるばっかりなんですよね、溝が、都会と田舎が。
うん、
今だから自分が子供娘ですけど、娘たちに今自分の会社を進められるかって言っても進められないですもんね。
ああそうですか。
うん、あの最初入った時にやっぱりすごい思ったのがやっぱで、働くんだったら子供たちにこうおいでよじゃないけど、ここで働けるよっていう環境が作れるといいなって最初に本当に漠然とでしたけど思いましたけど、
うん、
やっぱりね、その内々だと結局その今組織風土がとか経営陣がっていうロジックがあって言いましたけど、
うん、
残ってる人間もいわゆるなんていうのかな、
うん、
自分さえ良ければいいとは口には出さないものの、
うん、
全体がどうならなきゃいけないみたいなリーダーシップが全くないんですよね。
うん、リーダーシップがない、
うん、まあ、チキリンさんとかが言うリーダーシップ、だからそのキャプテンとかリーダーになればいいじゃなくて、リーダーシップを持って働いてる人がやっぱりこういないんですよ、
うん、
こう会社はこうならなきゃいけないとか、こうしていかなきゃいけない、だから自分のポジションだったらこういう動き方をしなきゃいけないみたいな視点がないっていうか、
うんうん、
うん、もう本当にその場その場しのぎだったり成り行き任せだったり、
うん
うん、なんかこう全体を通してというか、こうマスの目で見れないというか、大きい視点でというか俯瞰して見れないというか、
うん、
やっぱそういう立場になってないというか、
うん
うん、やっぱりもう内向きだからこそそういう視点が見えないから、これからこの今いる環境がとか企業がとか、
うん、
自分がとか、こういう風に向かっていかなきゃいけないよねみたいな、ごめんなさいね、ずっと抽象的ですけど、やっぱそういうものを感じさせる言動が非常に少ないです。
うん、
だから危機感みたいなものが漠然として、なんか東京の向こうでいろいろ起きてるよねっていう感じがやっぱすごい強いかなっていう。
あー、要は海外のニュース見てる、ワイドショー見てるような気持ち的な感じですかね。
うんうん、そうそうそう、そんな感じですかね。うん
うん、
だからこそ、やっぱりそういうものにも、やっぱり若者の方が気づくし、
うん、
やっぱり面白いと思えないところっていうのは、その、今のは働き方とか生き方っていう点だけで話してましたけど、当然やっぱり田舎って娯楽が少なかったり、
うん、
最近は病院も少ないわけです、インフラ的な面でも。で、私の町もやっぱり、うん、そのこのエリアで輸血量が足りないから緊急オペができない可能性がありますみたいな、こう文言とかが、こういわゆる公的機関で出てたりとか。
あ、
やっぱり結構もうそういうところも逼迫してたりするんですよ。
うん、
うん、
あ、そうなんですね。
うん、やっぱりあとはちょっとこれも、うん、あまり具体性を持った話はできないですけど、ちょっとセンシティブな話なので、以前もしかしたら収録前にオフレコのところで横手さんの話してたかもしれないですけど、
うん、
あの田舎だとやっぱりそのいわゆる資格を持った人間のスペシャリティっていうのもやっぱりこうレベルがちょっとこう落ちてるというか高くなかったりして、うん、まあ、一つ例にとると、これもまあ、正直その何ですか、事実ベースっていうかエビデンスをはっきりと示せないんで、あくまで個人的見解としてここは聞いてる皆さん聞いてほしいんですけど、やっぱりその救急治療とか救命治療とか、そういうもののやっぱりこう高度な環境、高度なスキルっていうのが少ない状況で、やっぱりこう何ですか、もしかしたら都会だったら助かってた命みたいなものは結構目の前にあったりするっていうのを、こう地域の皆さん感じてるようなところとかあったりして、
うん
うん、そういうところでやっぱり何ですかね、こう若い人だけじゃなくても、単純にこういう私ぐらいの年齢とかもっと上の年齢の方も、 どこまで気づいてる人が多いかわからないですけど、やっぱりこう一抹の不安というか、健康だったらこの豊かな静かな、こう追いかけられない時間の流れっていうところに魅力を感じる、スローライフを感じれる田舎の生活ですけど、いざっていう時とか、それってあくまで健康な状態であればっていうのがやっぱり格好書きが本当は必要で、いざって時とかやっぱり生活に便利っていう面では、やっぱり駅から歩いて行ける距離にいろんなものが揃ってる都会生活と比べると、ある意味そういうこう万が一っていうのを考えた時にすごくこう不安な日々を過ごさないといけないっていうのがこの田舎の実態なのかなっていうのも最近すごい思いますね。
いやーちょっと久しぶりにディグインした内容に なってるんじゃないですかね。
なってますか？
なんか本当のなんていうんですかね、まあ、田舎暮らしとか、憧れてる方もいらっしゃると思いますけど、まあ実際はこうだよっていうところが
ちょっとね今ので、だから私なんかは自分の地元に戻ってきて感じるんで、これ本当になんかこう気に入った移住先を見つけて移住した方がやっぱりって言って戻るっていうことが結構あるとか、よくニュースとかでも見かけますけど、まあこういうところがあるからじゃないかなと。よそ者を受け付けないとかも結構あったりしますし、
なんかね、なんかちょうどいい距離がいいっていうのはよく最近、それこそ僕もそういうところ憧れてるというか、いいなっていう気持ちがあって、調べたりとかするとなんだかんだこうなんていうんですか、それこそ都内近郊にも行けてみたいなところが両方あっていいっていう意見は結構見ましたけどね、
やっぱりアクセスのしやすさっていうのはね、豊かさにつながるんだなっていうのは特にこれからの時代ですね。私がいるところってこの地域の中核を担うっていうか、ある程度こう中心都市に近いようなところはあるんですけど、まあ、それでも本当にもう県庁所在地とか県いわゆる県の中心都市とか比べても幾分落ちてるものの、まあ、ある程度揃ってる中でもこう感じるんで、もう山間地域とかいわゆる本当に1万人に満たない町村とかそういうところの田舎っていうのは本当にもう場所によっては明日はっていうようなホストタウン化してるところなんかも本当ね、労働サイドいっぱいありますからね。
いやまあどこもなんていうんですか、良さもあれば簡単にはね、いい悪いとは言えないですけど、
そうですね、人生観になりますから。ただ相対的に見るとやっぱりちょっと田舎に暮らすってことへのデメリットの方を理解した上でこの豊かさっていうものを享受しないと、だから、感覚が麻痺してれば全然ね肌に合う人にいいんでしょうけど、
そうですね、
っていうところが、最近感じるというか3年目になってよりちょっといろんなものが鮮明になってきたなというところですね。
はい、
はい、
では今回はそんなところで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。